カトリック教法2025年3月1日第1134号、公演の奉仕会マリア文庫制作、録音図書判例、
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。
カトリック教法
一面、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町 1-1、 長崎大司教館内、電話 095-843-3869、 ファックス 095-842-4460、振替口座 01880-5-2699、 発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒、祈りの意向、強行。関係が壊れてしまった家族がたとえ違いがあっても許し合うことで互いの賜物を再発見し、傷を癒すことができるように。日本、性虐待被害者の受けた心と体の傷が癒され、神との交わりの中で生きる希望を見出すことができるように。希望の巡礼者2025青年、バチカン聖なる扉開く浦上教会で開幕ミサ、2024年12月24日火曜、バチカンの聖ペトロ大聖堂で降誕祭の夜半のミサが行われた。はじめに教皇フランシスコは同大聖堂の聖なる扉を開かれ、これにより希望の巡礼者をテーマとする2025年の青年が開幕した。青年は2026年1月6日火曜、主の高原の祭日、同大聖堂の聖なる扉が閉じられるまで続く。バチカンニュース。バチカンの聖なる扉の開放後、2024年12月29日日曜には世界各地の教区で開幕ミサが実施された。長崎教区では同日14時から浦上教会、長崎教区司教座聖堂で行われた。集い巡礼行列、扉の開放。昨年12月29日日曜14時、参加者ははじめに浦上教会信徒会館に集い、中村道明大司教の招きの言葉によって聖歌を歌いながら聖堂に向けて巡礼行列をし、右下の写真。写真の説明。多くの司祭たちが浦上教会に行列して入っていく写真です。写真終わります。聖堂正面の扉の前に集まった。その後、大司教によって司教座聖堂の扉が開かれ、司教、司祭団、修道者や信徒ら多くの人々が扉から入道。入道後は皆が見守る中で、被爆十字架の開示、被爆十字架と祭壇への献香、聖水による冠水が行われ、美しい聖歌の歌声が響く中、大きな希望のうちに祈りが捧げられた。希望を示す被爆十字架。被爆十字架が開示された際に、中村大司教は次のように語った。この十字架を祭壇横に献示します。裂かれたパンが示しているのはイエスの十字架であり、その十字架は御父への愛から来るイエスの従順の生贄です。教皇フランシスコ使徒的書簡、私は切に願っている。2025年は大浦天主堂での信徒発見の年から160年になります。ちょうど中間の80年前の1945年には、長崎に原爆が落とされました。長い迫害が終わっても、原爆によって長崎の地は焼け野原となってしまいました。 旧浦上天主堂も倒壊し、天主堂正面に掲げられていた十字架のキリスト像は、壁面に残りはしたものの損壊してしまいました。この被爆十字架を今回の青年の帰還、この場に献辞いたします。長い近況の苦難を耐え忍んだ先祖たちを支えていたもの、被爆後立ち上がろうとする人々を励ましたもの、まさしくそれは希望でした。その希望をこの被爆十字架が示しています。キリストの十字架は期待を裏切ることのない希望の印だからです。教皇フランシスコ一般謁見。写真が3枚あります。1枚目、中村大司教によって司教座聖堂の扉が開かれる。写真の説明、大司教が扉に向かって立っており、扉が少し開いています。2枚目、被爆十字架の開示。写真の説明、開示を行っている大司教の奥に被爆十字架が見えます。頭、右手、右足のないキリスト像です。3枚目、約700人が集まったミサ。写真の説明、上から見た聖堂内の写真です。聖堂内いっぱいに人々がいます。写真終わります。大司教のメッセージ。中村大司教はミサの説教の中で青年が始まったことを告げ、教皇フランシスコの大勅書、希望は欺かないの一節を改めて紹介した。すべての人は希望を抱きます。明日は何が起こるかわからないとはいえ、希望は良いものへの願望と期待として、一人一人の心の中に宿っています。けれども将来が予測できないことから、相反する思いを抱くこともあります。信頼から恐れへ、平穏から落胆へ、確信から疑いへ、私たちはしばしば失望した人と出会います。自分に幸福などもたらしうるものなど何もないかのように、懐疑的に、悲観的に将来を見る人たちです。青年がすべての人にとって希望を取り戻す機会となりますように。大司教は続けた。以上の教皇様のお言葉を使うと、教会というところは信頼の場です。教会は安らぎ平穏な場です。教会は革新の場です。なのに今の私たちは信頼よりも恐れの方が、平穏よりも落胆の方が、革新よりも疑いの方が多くなり、悲観的になっていることの方が多いかもしれません。中略。こういう中で私たちは今一度、主は共にいてくださる。このことをまず何よりも確認していきましょう。中略。どうぞ皆さん、希望の言葉を語っていきましょう。希望を持って歩んでいきましょう。すなわち、神様のことを語っていきましょう。福音を恐れることなく語っていきましょう。中略。今回の青年のテーマは、希望の巡礼者です。そして本日は聖家族のお祝い日にあたります。この青年の間、私たち長崎教区が神様の一つの大きな家族として共に参加し交わりながら周りの人々に希望を伝えていく。すなわち神様を伝える希望のパンダネとして歩んでいく。希望の巡礼者。希望の宣教者としての私たち教区の歩みを始めていきましょう。全文は教区ホームページに掲載。QR コードがあります。バチカンが2026年1月6日に世界各地の教区が25年12月28日に閉幕ミサを迎えるまでのおよそ1年間、全世界の教会は25年に一度の通常青年の時を過ごしていく。日本26聖人殉教記念ミサ、共同体としての26聖人に目を向ける。2月2日日曜 14時から長崎大司教区は西坂公園で日本26世人殉教記念ミサを行った。中村道明大司教が主祀式を、高見光明名誉大司教と約50人の司祭団が共同司式をし、フィリピン、韓国など国、教区内外から集まった約1500人が殉教者を思い祈りを捧げた。長崎南地区評議会担当。説教士を務めた日本26世人記念館館長のデ・ルカ・レンズ氏、イエズス会は、共同体としての26世人に目を向けるよう招いた。レンゾ氏は普段であればおそらく生涯一緒になることがなかったであろう人々、出身にも当時の社会的身分にも違いがあった人々、修道会同士の仲が良くなく批判し合っていた人々について、彼らは最初から一緒に宣教していた26人ではありませんでした。中略。様々な資料を見ますと、強制的に集められた彼らは、長い道を歩きながら、互いの違いよりも共通点を見出すことができました。長崎に近づいた時に、互いの許し合いを願ったり、一緒にミサに参加したいと願ったりしました。共に殉教に向かって歩む者としての自覚を養ったと解釈できます、と語った。また、26世人の姿勢は現代の私たちに問いかけているとし、26世人は仲の悪いグループに属する相手、社会が差別する相手であっても、同じキリストへの愛によって共同体を作りました。中略。彼らの秘訣は何だったでしょうか。それは、神から与えられた使命を果たすことにおいて、共同体を作ることだったと思います。それは、共に巡礼することによって、自分たちだけではなく、イエスも一緒に歩んでいることを体験したからではないでしょうか。年齢、国、時代が異なっても、イエスと共に歩むとすれば、違いを乗り越える共同体になれるように、殉教者たちに祈りましょう、と呼びかけた。そして最後に、誤解がないように、と前置きし、教会が祝う殉教者とは、イエス・キリストのために迫害と死を甘んじて受けた人々に限る、と伝え、これについて聞かれることがあるでしょうから、はっきりと答えられるように備えてください。誤解を避けることも福音宣教です、と結んだ。全文は教区ホームページ掲載。QR コードがあります。ミサには福岡教区青年センター、カタラントから参加した教会や国籍が様々という青年たちの姿もあった。神父、シスターと共に総勢26人で来席し、当日は都議津港から西坂まで約 10km の道のりを徒歩巡礼した。カタラント委員の古川舞乃さん、笹岡教会信徒は、皆でロザリオを唱え励まし合って歩きました。26世人も励まし合いながら歩いたのかなと思うと、とても感じるものがありました。2025年は青年で希望の巡礼者の年。センターとしても何か企画できないかと思い、今回長崎を訪れました。これからもいろんな場所を巡礼したいと思っています。と笑顔を見せた。日本26世人殉教者、聖パウロ・ミキと同志殉教者の祝日2月5日には、長崎南地区司祭団主催による連続ミサと許しの碑石が西坂聖フィリポ教会で終日行われ、人々が訪れた。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。26世人レリーフの前に設置された祭壇で司式している大司教たちの写真です。2枚目。写真の説明。全体写真です。多くの司祭やたくさんの参加者、教会の上りが見えます。写真終わります。星影。 原爆によって倒壊した旧浦上天主堂正面入り口にあった十字架状のキリスト像が、昨年12月29日の青年開幕ミサの時から、浦上司教座聖堂内陣の祭壇横に設置されている。青年期間中、司教座聖堂には歴史的、芸術的、信心の観点から、教区で重要な意味を持つ十字架を信者の崇敬のために置くことになっているからだ。原爆で激しく損傷したこの十字架状のキリスト像は、2020年11月、浦上信徒会館の原爆遺物展示室新装置に鋼鉄製の十字架に固定して再現したもの。このイエス様が観光や巡礼で訪れる多くの方々に原爆の悲惨さと平和の尊さを訴え続けてきた。それでもこの十字架を聖堂内に移設したのは大司教様の強い意向によるもの。青年のテーマである希望と被爆80年における核なき世界実現のためにも、この十字架は目にするだけで誰にでも一番よく福音を伝えてくれると、毎朝浦上のミサに来るご夫婦が言う。これまで分からずにいたが、あの十字架を見て初めて贖いとか生贄という意味がピンときた。希望はまさしく愛から生まれ、十字架上で差し貫かれたイエスの御心から湧き出る愛がその根本。教皇フランシスコ、希望を欺かない3。十字架から多くの人が安定した怒りのような希望の力を汲み取り、主キリストの手足、希望の印となることを願う。剣。1面終わります。2面。4月27日、城山教会で記念ミサ開催。カトリック障害者連絡協議会長崎、歌唱連長崎の設立について、会長、藤本善一、浦上教会所属。長崎で初めて歌唱連全国大会が開催されたのは一昨年、2023年の10月のことでした。この時私は長崎教区にはまだ障害者が交流、活動できる場がほとんどないことを痛感しました。そこで私自身をはじめ、大会に参加した障害を持つ当事者が中心となって声を掛け合い、長崎でもそのサポートを行うための団体を立ち上げようという機運が高まったことから設立を決意し、教区福祉委員会のご協力もいただきながら準備を進めてまいりました。設立にあたっては次のような目的を掲げています。本会はキリストの愛に根ざし、障害を持つ人も持たない人も、すべての人が支え合い、共に歩むことができる教会共同体づくりを目的とする。ひいてはそれが宣教の熱意となり、社会の福音化へ寄与することを希望する。具体的な活動としては、教会のハード面及び心のバリアフリーに関するアンケート、様々な情報発信、障害者の集いや黙想会の開催などを考えています。また、本会は、日本カトリック障害者連絡協議会の加盟団体として、全国とのネットワークづくりも図っていきたいと思います。とはいえ、長崎は離島も多く、小教区も広範囲です。まずはじっくり時間をかけて、それぞれの地区の障害者の方々の声に、丁寧に耳を傾けることから始めていきたいと考えています。どうぞ皆様のご協力とお祈りをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。歌唱連長崎設立記念ミサ、日時、2025年4月27日日曜14時、場所、城山教会、どなたでもご参列いただけます。事前申し込み不要。小バジリカ大浦天主堂、今年2025年は青年 新都発見160年、被爆80年。昨年はプチジャン式を起点140年の記念の年を迎え、大浦天主堂キリシタン博物館での企画展や、同天主堂での記念コンサートに、たくさんの長崎教区の信徒の皆様においでいただき、感謝申し上げます。よく知られている大浦天主堂ですが、この企画展を訪れた方々は初めて知ることもあったようで、たくさんの喜びの感想をいただきました。映像や実際の書簡などをご覧いただきましたが、まだ公開していない書物などもございます。今年は、青年、新都発見160年、被爆80年の節目の年でもあります。1300年から始まった青年ですが、1800年と1850年には開幕していない歴史があります。パリ外国宣教会の神父様方にとっても、おそらく初めて体験する1875年の青年を、信教の自由が許された信徒と共に熱心に祈ったことでしょう。当時記されたプチジャン司教様の青年の書簡などが残されています。また、今から50年前、観光客の多さで妨げられていた典礼ができるよう、大浦教会を建設し、ご聖体もそちらに移しました。大浦天主堂では祈れない、との声も聞きます。アナウンスがなくなれば、違う意味で賑やかになることも予想されます。あらゆる小バジリカ、希望は欺かない、2025年の通常青年交付の大勅書参照の一つである大浦天主堂も巡礼場所となっていますので、静かに祈りができる部屋を確保いたしております。青年の巡礼、企画展も計画中ですので、ぜひ足を運んでください。まずは3月17日月曜19時から行われる新都発見ミサをライブ配信する計画です。国宝大浦天主堂。ライブ配信の URL はこちら。QR コードがあります。写真の説明。晴れた日の大浦天主堂正面写真です。青空に白い教会が映えています。写真終わります。2024年度第2回臨時司教総会。昨年12月12日木曜、東京日本カトリック会館で2024年度の第2回臨時司教総会が開かれた。主な報告事項。シノドス、世界代表司教会議、第16回通常総会第2会期が2024年10月2日から27日までバチカンで開かれた。日本から参加した3人のうちの1人、菊池勲枢機卿が参加報告を行った。今回のシノドス後には、教皇の使徒的勧告は発表されず、シノドス最終文書がそれに変わる。最終文書が示したことを各国の教会が実施し、報告することが求められており、日本では現在設置されているシノドス特別チームが継続してそのための検討を続ける。第53回国際聖体大会エクアドル・キトで24年9月8日から15日まで開催に参加した山内道明司教埼玉教区から現地での体験が報告された。25年大阪・関西万博にあたり、司教協議会としては、25年4月13日に大阪・高松カテドラルで行われる講演会と、9月3日に万博会場のバチカン館で開かれるシンポジウム、テサウルム・フィデイ、信仰の宝に協力する。25年度教区分担金算定額に関して、23年の信徒数に基づいて算出された教区分担金が報告された。25年司教協議会年間活動方針として、主に以下のことが報告された。丸1、 福音宣教を推進する。丸2、新しいミサの典礼書、その他儀式書の普及。丸3、災害や事故の犠牲者、被災者をはじめ、助けを必要とする人を支援する。丸4、平和と命を守る。丸5、死木・障害要請の継続。丸6、中央協議会の運営及び業務遂行。25年の四旬節にキャンペーンを行い、教皇の四旬節の意向に合わせて愛の献金を行うことが報告された。主な審議事項。創造の神秘の祝日を典礼歴に加える署名に参加。教会は2015年から9月1日をワールドデイオブプレイヤーフォークリエーション、日本では9月の第1日曜日を被造物を大切にする世界祈願日と定めて祝っている。この日を典礼歴に加えようという動きがエキュメニカル、教会一致運動的な集いの中から起こり、カトリックでもいくつかの司教協議会や団体が賛同。現在フィリピン司教協議会がリードして教皇庁典礼碑跡賞に署名を提出することを呼びかけている。審議の結果、日本の教会としても創造の神秘について記念する日を典礼歴に加えることはふさわしいとして署名することを決定した。司教協議会及び中央協議会の組織改編案の方向性を承認。中央協議会の組織改編チームから提出された司教協議会の諸委員会等の改編案と中央協議会の組織改編案で提案された方向性を承認した。今回の総会で出された意見を加味して、さらに検討を重ね、25年2月の司教総会での最終承認ができるよう準備を行う。予算案承認。25年度活動計画に基づいたカトリック中央協議会予算案を審議し、承認した。大司教館への移転完了。カトリックセンターへの感謝とともに、長崎大司教区の法人事務所や教区本部事務局などは、カトリックセンター長崎市上野町10番34号から長崎大司教館長崎市橋口町1番1号への移転をこの1月末までに無事に完了した。法人事務所、会計事務室と教区本部作業室は大司教館1階に、教区本部事務局障害要請委員会広報委員会は同2階に入り、2月から新しい場所で業務を開始した。1階に置かれた総合受付、電話 095-843-4188 は毎日8時から18時まで応対する。写真の説明。センター会議室でのミサの様子です。写真を終わります。カトリックセンター閉館に伴う感謝ミサ。法人事務所や教区本部事務局などが1月末に長崎大司教館に移転するにあたり、カトリックセンターでは1月28日火曜にセンター閉館に伴う感謝ミサを行った。50年以上の長きにわたって、諸活動の場、研修の場、話し合いの場、そして宿泊の場として、神と社会への奉仕が続けられてきたことへの感謝の気持ちを込めて、カトリックセンターでご勤務いただいた元職員たちを含む関係者が集い、祈りを捧げた。これまで関わっていただいたすべての人に向けて、感謝の思いを新たにしながら過ごす日となった。青年に行く、ローマ・アッシジ・ルルド巡礼。期間、2025年9月1日月曜から9月13日土曜。代金、 73万3000円、35名以上。燃油サーチャージ、各国所税は含みません。同行司祭、高見光明名誉大司教、カトリック長崎大司教区。2025年の青年のテーマ、希望の巡礼者は私たちに出かけることを促しています。この旅が神様のご計画と世界の出来事に私たちの心を向ける励みとなり、神の民として歩み続ける勇気を願う機会となるよう願っています。カトリック長崎大司教区大司教ペトロ中村道明。企画、カトリック長崎大司教区。手配、有限会社アミタイトラベル。旅程などの詳細は各小教区へのご案内をご確認ください。2面終わります。3面。神の見計らいによって、ダニエル書1章9節。今年2025年に司祭除会の節目、緊縮50周年、緊縮25周年を迎える司祭は、長崎教区に3人、大阪高松教区の前田万葉枢機卿と、福岡教区のヨゼフ・アベイヤ司教も緊縮にあたります。現在、教区外におられ、記念の節目を迎える長崎にゆかりのある司教・司祭のためにも、どうぞお祈りください。緊縮。おかげのもとで、ペトロ・松下光雄神父。写真、写真の説明。松下神父の顔写真です。ローマンカラーをつけ、メガネをかけています。写真終わります。あなたは司祭になりませんか？大阪の小さな町工場で働いていたとき、門間教会の司祭から声をかけられました。その言葉を真に受けて、司祭職への道を志しました。拙くもこうして司祭除会50年を迎えることができました。この50年を漢字一文字で表すなら、おかげにつきます。証明を進めてくれた司祭のおかげ、今は亡き恩師のおかげ、支え続けてくれた信徒や恩人、多くの方々のおかげ、それらのおかげの大元である慈しみ深い天の御父のお計らいのもとで、今日まで歩ませていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。略歴、1947年3月21日、長崎市生まれ、黒崎教会出身、75年3月19日、浦上教会で司祭除会、同年、悪の浦教会助任、78年、大司教秘書、81年、都議津、83年、霧、92年、天神、98年、なめし、2005年、悪の浦、8年、愛の浦、11年、加古町の各教会で主任、17年から上高崎教会の主任司祭を務めている。50年、今からでも、ドミニコ・コセラ・アキラ神父。写真、写真の説明。コセラ神父の顔写真です。ローマンカラーで白髪です。写真終わります。司祭生活50年すべてが順風満帆であったとは言い難いものがあります。四苦八苦、紆余曲折の連続であったようです。迫害時代の司祭は、バテレンと呼ばれ、地高合一を通して、信徒を天国へ導くものでした。また、永井隆博士は、如己愛人というキリストの教えを生きられました。教会は野戦病院に例えられ、生体が人々の心を満たすことができたのだろうかと思い巡らします。また、ピーススタジアムの創立者の先人である高田明氏は、伝えたと伝わったとは大きな相違があると語られました。 今までの50年を通して神様の御言葉が伝わったのかと思い巡らしています。今からでもと言い聞かせる日々です。略歴。1947年12月12日、諫早市生まれ、諫早教会出身。75年3月19日、浦上教会で司祭助会。同年、浦上教会助任。77年、朝子。78年、しとね崎。88年、マテノウラ。96年、ひもさし。2005年、なめしの各教会で主任。9年、教区本部事務局長。14年、サザ。17年、浦頭。19年、青佐ヶ浦。20年、稲佐の各教会で主任。23年から、神崎教会主任。現在に至る。銀祝。25周年にあたり、ミカエル・竹内英二神父。写真。写真の説明。竹内神父の顔写真です。短い黒髪です。写真終わります。長崎を離れて早20年。放蕩息子はいつになったら帰ってくるのだろうかとお思いの方も多いかと思いますが、福岡教区では様々な教会を体験させていただき感謝しています。司祭にとって教会は、対の住処ではなく、仮小屋、テントであるかと思います。もともと遊牧民であったイスラエルの民は、実りと水を求めてさまよう民でしたが、司祭も必要とされる教会に派遣されます。以前、深堀淳先生が、ミサの時に、司祭が手を備え物にかざすのは日陰を作るためと語られていました。神様の恵みが注がれるように手で陰を作り出すのが司祭の役目。同時に司祭は仮小屋で日陰を作り、恵みを求める信徒に対して憩いと潤いを与えられる存在にならなくてはと思いました。与えられた場でキリストの代理者として務めさせていただいていることに感謝します。略歴。1972年8月10日、佐世保市生まれ、三浦町教会出身。2000年3月3日、浦上教会で司祭助会。同年3月、青佐ヶ浦。1年、質の両教会で助任。2年、長崎コレジオ。4年、サバティカル。5年、福岡教区、荒尾、玉名。8年、糸島、マダラ島1年間のみ。15年、二日市の各教会で主任。24年から、本土、佐吉、大江教会主任を務めている。司祭助会を前にして、喜びと感謝を申し上げます。ボナベントゥーラー、ホンチャンキー助祭。写真、写真の説明。ホン助祭の顔写真です。ローマンカラーをつけ、メガネをかけています。写真終わります。日ごとに春の訪れを感じるようになりました。長崎大司教区の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は皆様のお祈りとご支援とに支えられ、福江教会での助祭奉仕期間を無事に終え、今年3月20日に司祭助会を迎えることになりました。1月に案内状を書きましたが、時間と体力の不足で、これまでお世話になったすべての恩人の方々に案内状を出すことができませんでした。この紙面を借りて、恩人の皆様に感謝とお詫びを申し上げます。司祭助会の前の感想を言いますと、とりあえず落ち着いています。ドキドキしたり、不安や恐れを感じたりすることなく、これまでのように主の導きに応えながら、喜んで生きていきたいと思っています。ガタガタしながらも倒れずに司祭助会を迎えられるようになったのは、神様の限りない慈しみと、皆様のお祈りのおかげではないかと思います。イエス様は、 私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。ヨハネによる福音書10章14節と教えます。司祭女会の恵みの中で、最も幸いな恵みは、ミサの執行ができるようになることだと思います。また、司祭女会の恵みによって、ミサの執行以外にも、許しの秘跡、描写の問いの執行もできるようになります。この秘跡の執行と祈りを通して、より多くの方々に、主が共にいることを伝えられるようになったら幸いです。最後に、私のようなものを呼び出してくださり、新しい道に導いてくださった神様に賛美と感謝を捧げます。また、司祭女会の後に、至牧の現場で皆様と共に過ごせる日々を楽しみにしています。どうか今後とも皆様のお祈りとご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。主キリストと共に。略歴。1973年3月21日生まれ。韓国、ピョンテク中学校、ピョンテク高校、タングク大学校を卒業。ソンギュングアン大学校大学院で刑法専攻し、博士号を取得。ジャンガン専門学校非常勤講師を経て、法制書研究員として働き、新学校に入る前は、国会図書館に議員の質問に回答をする経歴官として勤めた。2017年12月来日。18年4月日本カトリック神学院入学。24年3月20日浦上教会で助祭助会。助会専任式。司祭助祭助会式。3月20日木曜。10時30分、浦上教会。司祭助会受会者、ボナベントゥーラ・ホン・チャンキ、浦上。助祭助会受会者、トマ・ヒロタ・マナブ、鹿島へ。専任式、2月24日、月曜、11時、大田尾教会。朗読奉仕者受任者、ベルナルド・モリ・ショーマ・大田尾。聖光弓佐、司祭の日。4月15日、火曜、10時30分、浦上教会。カトリック・長崎大司教区、障害養成委員会主催、2025年度、カトリック講座のご案内。オンラインでも受講か、ズーム。2025年は、青年、信徒発見160周年、被爆80年、強行訪日6周年と、豊かな記念の年となっています。本年の講座に参加してくださる皆様が、より豊かな青年を歩むことができますよう、委員会一同、心よりお祈りいたしております。参加方法につきましては、会場での対面式の講座に加え、オンラインでの参加も案内しております。詳細につきましては、障害養成委員会までお問い合わせください。2025年もたくさんのご参加をお待ちしております。感謝と希望に満ちた青年となりますように。障害養成委員会、山添克明。場所、大司教館3階第1会議室、またはオンライン受講。受講料5000円、全10回分。聴講可能、1回1000円。申し込み先、カトリック長崎大司教区障害養成委員会。ファックス 095-842-4460。E メール cnsy.kouza@gmail.com。 お問い合わせのみ電話で受け付けます。電話 095-841-4460。 7731。申し込み期限2025年4月10日木曜。オンライン受講は随時受け付けます。大司教館で受講希望または初回の講座受講の場合は期限を厳守してください。土曜日午前10時30分から11時30分公開講座のみ午前10時から12時浦上教会で行われます。テーマ、豊かな青年を歩むため信徒発見、平和、教皇訪日6周年。表、表の説明、開催日、講師、内容が書かれています。順に読み上げます。第1回、4月26日、講師、中村道明大司教、内容、青年、1、青年交付大勅書、希望は欺かないについて。第2回5月10日講師葛島秀信氏、内容青年2巡礼面相。第3回5月24日講師高見光明名誉大司教、内容信徒発見160周年私たちの信仰について。第4回6月7日、講師、永井徳三郎氏、内容、公開講座、被爆80年にあたり、永井隆博士の信仰と平和。第5回、6月21日、講師、ダニエル・キム・ドゥーウク氏、内容、フランシスコ教皇訪日6周年、すべての命を守るため、長崎・広島でのメッセージ。第6回7月7日講師でルカ・レンゾ氏、内容フランシスコ教皇訪日6周年すべての命を守るため東京でのメッセージ。第7回7月19日講師小高修一氏、内容世界代表司教会議シノドス第16回通常総会での内容。第8回8月2日講師鎌松弘樹氏、内容見よそれは極めて良かった総合的なエコロジーへの招き見る。第9回9月6日講師山内圭介氏、内容見よ、それは極めて良かった。総合的なエコロジーへの招き、識別。第10回、9月20日、講師、山本一郎氏、内容、見よ、それは極めて良かった。総合的なエコロジーへの招き、行動。表を終わります。3面終わります。4面。教区典礼委員会主催、大人の自社会、心構え、所作の意味、学ぶ。1月13日、月曜祝日、教区典礼委員会主催による第1回、大人の自社会がカトリックセンターホールで開催された。長崎地区をはじめ、五島、平戸、佐世保の小教区からも多くの信徒、司祭の参加があり、集まった約200人が講師の鎌松弘樹氏、長崎教区から典礼、特にミサの中での自社の心構え、所作の意味などを学んだ。参加者の中には司祭、自社をする方はもちろん、これから自社をしようとしている方、通夜、葬儀のお世話をする方、子供に自社のことを教えるカテキスタの方など、様々な形で典礼に携わる方々がいて、それぞれの立場から講師に質問をし、活発な研修会となった。研修の中では一つ一つの動きを丁寧にすることの大切さ、どこに重きを置くのか、何が一番大切なのかを考えることなどを講師が細やかに説明。参加者にとって 普段行っている典礼を改めて見直す機会となっていた様子だった。関係者は、これからも豊かな典礼を行うための一助となった研修会だったと語っていた。写真の説明。ステージ上に祭壇が準備され、マイクを持った講師が話をしています。写真終わります。教区エキュメニズム諸宗教委員会も関わる長崎キリスト教一致礼拝。キリスト教一致祈祷週間、毎年1月18日から25日にあたり、長崎キリスト教協議会とカトリック長崎大司教区は1月19日日曜14時から中町教会で長崎キリスト教一致礼拝を行った。教区エキュメニズム諸宗教委員会も関わるこの礼拝には、司祭と牧師ら約12人と信徒ら約100人が参加した。テーマは、あなたはこのことを信じますか?ヨハネによる福音書11章26節参照。瀬戸隆氏、カトリック愛宕教会が司式し、浅場智樹氏、日本キリスト教団古町教会が説教師を務めた。浅場氏は、ニカイア、ニケア、公会議とアレイウス、アリウス、あの史実に基づき、イエス・キリストとは何であるか、神であるのか、人であるのか、また、すべての宗教は結局同じ神を崇めているという考え方にどのように対応すべきなのかといった問題に触れ、イエス・キリストを見たことがない現代の私たちに、あなたはこのことを信じるかという命題によって、イエス・キリストを信じる尊さを伝えた。写真の説明。司祭らの入道の様子です。写真終わります。教区青少年委員会が呼びかけ、年明けのスポーツ大会。教区青少年委員会は毎年年明けの行事として青年のスポーツ大会を行っている。スポーツが苦手な人は応援者として参加し、また既婚者も参加できるこの大会は、今年は1月12日日曜13時から大司教館の体育館で行われた。今回は40人近くが参加する予定だったが、当日突然の雪や体調不良などのためにスポーツには司祭6人、青年24人が参加した。大会実行委員長のダニエル・キム・ドンウク氏、高野義教会は、青年の初めのこの行事をきっかけとして、青年と司祭との交わりや、青年同士の交わりを深める一年とするよう呼びかけた。大会の種目はミニバレー、4チームに分かれて3試合ずつ戦い、6試合で順位が決まり、皆スポーツを楽しんだ。18時からは長崎駅前の店で食事会を開き、司祭8人と青年30人が交流のひとときを過ごした。主催者は、今回参加してくださった青年の皆さん、協力してくださった神父様方に感謝いたします、と話していた。写真の説明。バレーボールを楽しんでいる様子です。写真終わります。教区青年のための黙想会。テーマ、女子愛人。隣人を自分のように愛しなさい。マルコによる福音書12章31節。2025年3月9日日曜、10時30分から16時、集合10時。メイン会場は大司教館です。佐世保、平戸地区は大司教館に、上五島地区は青方教会、下五島地区は福江教会にお願いいたします。講師、永井徳三郎氏、永井隆記念館館長。対象、18から40歳くらい、高校生不可。参加費、1000円。祈祷書、ベール、女性、筆記用具などお持ちください。昼食は各会場で準備があります。締め切り、 3月2日日曜、大司教館での参加者は当日受付も可。申し込み先、各地区青年担当司祭または大崎教会、ファックス 0956-47-6220。 2020年被爆75年から5年間のチャレンジ、https://nuclear-free.net/ 核なき世界基金。自分を与えていくものに、下五島地区合同献身式。1月19日日曜、下五島地区合同献身式が中村道明大司教の指式により福江教会で行われた。献身の秘跡を受けたのは中学生11人と大人2人の計13人、福江6、浦頭3、ミイラク1、開通1、水の浦1、鳴る1で約250人が集まった。中村大司教はミサの説教の始めに音楽オリーブの首飾りを流し手品を披露。カナの婚礼でイエスが水をブドウ酒に変えたように、ただの水を赤い水に変えた。受験者に協力してもらい、水とアルコールの化学式を提示するなどしながら福音を解説。水亀に水をいっぱい注いで、そこで奇跡が起こるが、献身式では水どころではない、聖霊が私たちの中に注がれる。聖霊にどっぷり浸かることで愛し許し、自分を与えていくものに必ず変えられていくと受験者たちを励ました。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明、献身式後の集合写真です。2枚目、写真の説明、説教の様子です。化学式が書かれた紙を持っています。写真終わります。長崎地区の教会でも、長崎地区内の教会でも中村大司教の指式により献身式が行われた。昨年12月15日、諫早教会で6人、中学生4、大人2。1月12日、浦上教会で19人、浦上教会の中学生13、長崎カトリック神学院の中学生1、大人5。1月26日、加古町教会で中学生3人。2月2日、元原教会で6人、中学生4、大人2。2月9日、城山教会で中学生3人がそれぞれ献身の秘跡を受けた。単身、司祭団マラソン。1月28日火曜、下五島で開催予定だった司祭団マラソン大会は、当日、荒天のため船が欠航し、中止。集まることができた人たちで、急遽市民体育館でソフトバレーを行った。お知らせ、お祈りください。4月2日水曜、小学生と中学生、旧学年を対象とした2025青年子どもの集いが浦上教会などを会場に開催されます。教区振興教育委員会、照明委員会、諸委員会主催、お祈りください。一切募金からの支援。火災により被災した中町小教区信徒へ見舞いのため、15万円、2月10日送金。感謝、香典返し、長崎大司教区、下迫富雄様、土井の浦、子、ミカエル下迫忠様、右の方からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。起点、モニカ、樽門静江修道女、 お告げのマリア修道会。写真、写真の説明。修道服を着たシスタータルカドの顔写真です。写真終わります。昨年12月28日、生去、83歳。1941年五島市生まれ、62年発生癌、75年修正性癌。17歳で水の浦修道院に入会し、調理師として主に上下五島の保育園や鯛の浦、三山教会の司祭官で奉仕した。保育園では野菜嫌いな子供たちが喜んで食べるよう、自ら野菜を作り、試行錯誤しながら美味しい給食を提供し、教会では信者や巡礼者に声をかけ、神様の愛を伝えることを使命とした。晩年は複数の病気を抱え、多くの苦しみを捧げ、青年の幕開けを迎えた中、希望のうちに御父の身元に旅立った。葬儀ミサ・告別式は12月29日、楠原教会で行われた。マリア・橋口キメさん、故・橋口智光氏の母。写真、写真の説明、着物を着た橋口さんの顔写真です。写真終わります。1月5日、老衰のため自宅で逝去。96歳。1928年長崎市旧外目町に生まれ育ち、結婚後恵まれた10人の子供を、さあ祈り場集でと声をかけ、共に祈り信仰に導きながら育て、一人の司祭の母ともなる。夫の死去後、畑仕事の傍ら、大好きなスポーツ観戦や趣味の釣りを日々の楽しみにして過ごす。数年前から医療や介護のスタッフの助けを借りながら、自宅で子供たちの介護を受け、毎月の生体配慮を心の糧に、人生の最終目的、天国を目指していた。葬儀ミサ・告別式は1月8日、出教会で、主任司祭の指揮により、中村道明大司教と10人の司祭団が参列し、行われた。ルチア・マウラ・キヌエ修道女、お告げのマリア修道会。写真、写真の説明、修道服を着たシスター・マウラの顔写真です。写真終わります。1月9日、逝去。95歳。1929年、新上五島町生まれ。58年発生癌、67年修正性癌。17歳で中智修道院に入会し、約30年間、長崎教区神学院で神学生の養成を陰で支えた。当時、100人を超す新学生の食事、洗濯を気持ちよくこなし、真っ赤な頬をしたシスターマウラは、リンゴちゃんと呼ばれて親しまれた。その後、数人の司祭に仕えたが、約20年前から脳出血や骨折などのために入退院を繰り返し、デイサービスや姉妹の介護を受けた。口数は少ない方だったが、晩年は話や歌で姉妹を楽しませ、姉妹に囲まれて御父の身元に帰った。葬儀ミサ・告別式は1月13日、中智教会で行われた。広告。今月は広告が6件あります。1件目。明治石材、世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1 電話 095-846-3598 大村店大村市赤坂町287番地電話 0957-50-3008 ホームページ http://meijisekizai.shopinfo.jp 2件目水浦運送シモン水浦美希夫タンスの中身は入れたまま責任ある安全運送見積もり無料荷造り発送もいたします貨物保険あり一般引っ越し小荷物荒ごみ捨て遠距離学生引っ越し24時間営業年中無休受付時間7時から22時長崎市上野町 12-3 電話 095 代表 847-7151 携帯 090-7923-9005 3件目有限会社カリス
カトリック共済システム郵便番号 135-8585 東京都江東区潮見 2-10-10 日本カトリック会館連絡先フリーダイヤル0120-77-0033カトリック共済システムで検索引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください
カリス通信3月号カトリック幼稚園保育園児障害保障制度のご紹介カリスでは幼稚園、保育園、認定こども園を運営されている各施設向けに、カトリック幼稚園・保育園児障害保障制度をご案内しております。園の賠償責任に関する保障と、保育中の園児のおけがに対する保障をご提供します。保障内容1園の損害賠償に関する保障。下記のような事故で、園が法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を保障します。施設の欠陥や管理不十分及び業務遂行による事故。給食による食中毒など、園が提供したものに起因する事故。預かった財物の損壊、紛失など。保障内容2、保育中の園児の怪我に関する保障。園の管理下における偶然な事故による園児の怪我、熱中症による入院、通院を保障します。万一死亡や後遺障害となった場合も対象です。加入タイプは3通りご用意しています。O157 などの特定感染症を対象とするタイプも選択いただけます。ご希望により、教職員も保障の対象にすることができます。園を運営されている各施設の皆様、ぜひこの機会に加入をご検討ください。本ご案内は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、 受託者賠償責任保険、学校契約団体障害保険特約付帯障害保険についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、パンフレット及び各保険の重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りします。大沢明子、大西明、毛利玲子、服部秀明、川口薫神父、顧問。4件目。カトリック城山教会、慰めの聖母墓地。所在地、長崎市西町366番地。駐車場4台分あり。納骨堂、1基90万円。区画、120cm×120cm。納骨堂、一室70万円。骨壺の大きさ、幅18cm、高さ21cm 以下。上記いずれも管理費1区画年間3000円。共同納骨室、ラザロの家。条件あり、無縁者、墓じまい。一坪10万円。骨壺の大きさ、幅18cm、高さ21cm 以下。上記は永代使用権料、諸費用5000円。毎年5月にロザリオの集い、11月に追悼ミサが墓地で行われます。毎月第3日曜日にお墓の相談会を城山教会信徒会館で実施しています。カトリック城山教会慰めの聖母墓地管理委員会、郵便番号 852-8023、長崎市若草町6番5号、電話 095-844-9208。 5件目。エテルナ和光株式会社、ハマチ、タイ養殖、アジ、イワシ加工、中型巻き網。代表取締役、ドミニコ、溝口悦夫。郵便番号、858-0926。佐世保市大型町、511番地、3。電話、0956-47-4380。6件目。太田シロアリ研究所。シロアリ調査無料。駆除予防工事5カ年保証付き。シロアリ防除施工士。代表者、大島和彦。郵便番号、850-0811。長崎市矢野平一丁目14番15号。電話、長崎 095-822-8436。ファックス 095-822-8488。以上で、カトリック教法2025年3月1日第1134号を終わります。法への奉仕会マリア文庫制作。制作完了2025年3月。翻訳者森田紀佐子。構成者土肥由紀子。編集デイジーマリアでした。